セック IR セミナー。この番組は証券コード3741東証プライム上場セックの IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社セック代表取締役社長櫻井慎太郎さんです。進行は株都庁カタリスト櫻井英明さんです。この番組は12月17日に東京で開催した企業 IR& 個人投資家応援イベントを収録したものです。
どうも皆さん、はじめまして、株式会社セックの櫻井です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
まあ、最近よく数字を出して説明するということが非常に分かりやすいかなと思っています。創業1970年です。1970年に創業しまして、今年で今52年目になります。創業が3名です。東京大学の大学院ドクターを出た矢野というものと、あとは早稲田、東大、それぞれ博士を出た人間が3名でこの会社を創業いたしました。1983年、これが私櫻井が入社した年になります。この時の社員数が約30名でした。で、売上が3億。3億、30名で3億という会社でした。続きまして、今年2022年4月1日付の現在ですけれども、社員数が342名になりまして、売上が65億6千万という、そういう数字になってまいりました。まあ、この3億から、65億までの経緯をすべて、私83年入社ですので、今年で39年目になります。ずっと見届けきた、最近では、昨今では非常に珍しい、ずっと、セックにいる、そういう、社長でございます。はい。まず、当社、リアルタイム技術専門のソフトウェア会社ですよという、会社理念、社会の安全と発展のためにというのが基軸になっています。設立が1970年5月ということで、資本金がジャスダックに上場した2004年に増資しまして、増資いたしまして4億8000万弱という、そういう数字の会社でございます。主要なお客様は大手の通信キャリア、大手自動車メーカー、大手電機メーカー、研究機関、等々ということになります。では、リアルタイム技術ということに関してご説明いたします。リアルタイム技術というのは、化学衛星やロボットのようにセンサーが捉えた情報を入力するとシステムの開発をセックが得意としてますよという。一言で言うと、間に人が介在しないシステムだと思ってください。間に人が介在しない。ある信号が起こって、それに対して何かをする。それに対して、どうアクションをするかということを、コンピューターがいろいろ考えながら動作するというものです。具体的に言いますと、衛星、我々はやぶさ、はやぶさ2をやらせてもらいましたけれども、実ははやぶさ2の技術は2014年の技術です。で、去年、おととし、帰ってくるまでに、まあ、いろいろ騒がれましたけれども、2014年の技術で人が介在しないでいろいろなことを衛星の中で自動的に、動的にこう処理をするという、そういうソフトウェアをリアルタイムソフトウェアと言っています。また、自動走行というのは車にいろんなセンサーがついています。ラインをずっと見ているもの、それから周りの景色を写真で解析するもの、信号を見るもの、いろいろな情報がインプットされてきます。これも非同期にやってまいります。それに対して自動運転というのはアウトプットは限定されます。ブレーキを踏むのか、ステアリングを右にどのくらいの角度で、どのくらいの速度で回すのかという、アウトプットとしては単純です。インプットが、いろんなインプットがありまして、それに対してしっかりとしたアウトプットを人が介在しないで動的にリアルタイムに処理をするという、これがリアルタイム技術だというふうにお考えください。ロボット制御、ソフトウェア、まあ、それもしっかりです。で、ここでちょっと数字は出してないんですけれども、面白い数字を2つご説明します。50対10対40。我々の、システムの開発をする場合に大きく分けて、単純じゃありませんけれども、設計と製造と試験と、こういうふうな3つな区切りがあった場合に、我々は5対1対4、 ほとんどが基本設計、設計側の方に半分以上力を注ぎます。そこでしっかりとして作ったものに対してさっと 10% の開発で、残りの 40% はそのロジックにのっとった網羅的なテスト、これをすべてやります。もう一つの数字をご説明します。20対80、これは我々がソースコードを開発した場合に実際に動作する動くパーセンテージだと思ってください。要は残りの8割は動かない、全く動かない。そのためのコードを我々は 80% しっかり作ってます。これによって、いろいろな不規則な、再現性のない、いろんなことに対して、いろいろ対応ができるということになります。我々で言うと、専門用語で言うと、状態遷移マトリックス表って言うんですけれども、いろいろな状態があって、その時にどんなトリガーが来るよという。で、この状態の時にこんなトリガーが来るはずがないと。いうものもこのマトリックス表の中でボックスとして定義します。ですので何か不測の事態が起こったときにどう記録を取ってどう対応するか、基本的には状態遷移表というのはこの状態でこのトリガーが来たらここに書かれている処理をして、で次にどの状態に遷移するかという、この単純な繰り返しです。ただこの状態遷移表がものすごい膨大なデータ量になっているというふうにお考えください。まあ、こういった特徴のリアルタイムソフトの開発をしているのは普通のソフトウェア会社ではない、そういうふうにお考えください。
社長、簡単におっしゃいましたけど、要するに何が起こるかわからない事態に対して何が起きても対応できるようなコンピューターソフトウェアの技術っていう理解でいいんですか？
おっしゃる通りです。例えばハヤブサ2もいろいろな問題は起こりました。その問題が起こった中で今どういう状態かを見ながらやるというのが一つのポイントになってます。実は今我々宇宙のビジネスをやっていて、うちのビルの9階からいろいろな衛星のソフトウェアの更新が今できる状態になりました。ただハヤブサの打ち上げてた2014年の技術ではそういうことができません。人が介在することができません。ですのであらゆるケースを想定しながら対応するという、これが重要になります。当社、事業内容として、まあ、会社の理念、社会の安全と発展のためにというキーワードで、まず、社会の安全という観点、社会インフラを支えるという観点で、社会基盤システムというものがあります。隣に、夢の追求、社会の発展というところで、宇宙先端という、事業領域があります。その後、下の方にありますモバイルネットワーク、インターネットという事業領域ありますけれども、基本、この上の社会基盤、宇宙先端が当社のルーツになります。特に私はこの社会基盤システムの中で、ダムの開発、雨がこのくらい降ったから、じゃあ、ダムのゲートをどう制御しようか、川の支流の、ゲートをどういうふうにコントロールして連動させようかというようなシステムを、当時パソコンなんてありませんから、めちゃめちゃ太い、バインダーに入った、ドキュメントをもう何十冊も抱えて、リュック背負いながら山の中を走ってました。その後、電力関係を中心にやってきて、私は、この社会基盤システム中心に育ってきた人間です。我々の、仕事、これから各ドメイン、BF ごとに、ビジネスフィールドごとにご説明しますが、我々のやってること自身、我々が開発していること自身が持続可能な社会の実現のためにということを考えています。例えば分かりやすい話で言いますと、宇宙のデブリの除去、まあ、こういったものは宇宙ビジネス、宇宙の環境の持続的な発展のためには絶対にやっておかないとならないようなビジネス。ですので、我々の開発、活動自体がこの SDGs に直結しているというふうに自負しております。はい。それではまず、社会基盤システム BF ですね。私のやってきた、社会基盤、システム BF です。皆さんもお使いだと思います。高速道路、このぐらい、渋滞してますよだとか、あそこのインターチェンジに行くのにこのくらい時間がかかりますよだとか、まあ、それに加えまして、いろいろな各種の位置情報システム、あるいは医療、裁判所だとか、観光庁だとか、環境エネルギー、まあ、こういった社会のインフラ周りをやっております。特に位置情報関係は最近はコンテナ、単純に位置の情報管理だけではなくて、コンテナの中に入っている ケース、ボックスの温度管理までやるようにしています。まあそういったものをやっております。防衛関連、これもやらせてもらっております。はい、続きまして、宇宙先端システム BF。当社、衛星の搭載システムということで、日本で初めて科学衛星、これ、あかつきという衛星を打ち上げさせていただきました。これは太陽のフレアの観測をするんですけれども、当時、こういった日本で初めての科学衛星の打ち上げで、搭載するコンピューター、手頃なコンピューターはありませんでしたので、我々の方で OS から、オペレーションシステムっていうのは今皆さんのお使いになっているパソコンのマイクロソフトの Windows だとか、そういったコンピューターのオペレーティングシステムから作りました。最近ではケースデブリ、我々はベンチャー、国で言うと防衛省、JAXA、まあそういったところと、まあこういったスペースデブリの除去関係をやっています。国際宇宙ステーション。これは日本の実験の希望という実験棟があるんですけれども、その中で NASA が開発したアストロ B という無重力の動作するロボット。あと JAXA が開発しましたイントボール2という、まあそういった無重力で動作するロボット。まあこういったものもやらせてもらっています。変わり種としては動制御ソフトウェア。海の上の自動操舵、これもやっております。大きな広い海ではなくて、どちらかというと、ラストワンマイル、スタートのワンマイル、出ていくところ、帰ってくるところの桟橋を自動制御するという。これは、GPS のロケーションだけでは通用せずに、こう波の、傾き、GPS のいろんな情報を駆使しながら自動制御をするという、まあそういうシステムの開発になっています。はやぶさが終わりました以降は、月、あるいは火星に向けてのビジネスを、そろそろスタートしているというふうに思って、ください。我々が、強めている活動としては、エッジコンピューティングというのがあります。エッジというのは、今ここに書いてある、経産省の NEDO の公募事業で、高効率高速処理を可能とする AI チップ次世代コンピューティングの技術開発というもので、これは日立製作所と共同でチップの開発をしています。ソフトウェア会社がなんでチップの開発をしているんだというのはありますが、いわゆる例えばロボットだとか IoT だとか、まあそういった先端、我々にとって近いところ側でいろいろな判断ができるだろうという。今、いろんな AI に関しては一旦クラウドの方側に行くんですよね。クラウドの方側に行って戻ってくるという、まあそういう、行ってこいというのがあります。当社の場合はそのフロント、例えばロボットだったらロボット、あるいは IoT 機器だったら IoT 機器、まあこの中で、なんとか、AI 的なことができないかという、エッジコンピューティングというものを今まさに始めています。で、これは、どういうことにつながるかというと、垂直統合型のモデル、ビジネスモデルの大きなこの塊、例えば大手 SI 屋さんが一社で全部ダーンとやるというのではなくて、垂直統合から水平分業化に今から必ず変わってきます。そういった意味では、このエッジコンピューティング、特に、垂直統合型の親分みたいな日立製作所さんと一緒にやってますが、まあ、そういった意味では、ここの、AI チップを開発しながら、これをロボット、IoT 機器、まあ、こういったものに入れながら、我々の主体的なビジネスに、進化させていきたいというふうに考えています。
つまり水平になってくるっていうことは、御社にとっては追い風ですね。
その通りです。まあ、我々のために、一生懸命やりたいなというふうに思ってます。はい、続けて持続可能な宇宙開発ということで、アドラス J という、これはJAXA さんがデブリ除去をするための、開発になります。これは3年間をかけてやるということで、我々はパートナーシップを結ばせてもらって、ここで言っている、アストロスケールさんのお手伝いをさせていただいているというふうに考えていただければと思います。はい、続けて、モバイルインターネットと、モバイルネットワークとインターネット BF を簡単に説明します。ここでちょっと注目しておいていただきたいのは、2つありまして、行政電子化 NFC 対応という、ズバリ本当は書きたいんですけれども、まあいろいろ今国策でなんとかカードってのやってます。これを、なんとかスマートフォンの中に入れようじゃないかというところのクライアント側の方の開発をやっています。端末側の方の開発をやっています。実は、サーバー側の方も やらせてもらっています。それと面白いのは IoT の海中資源管理。このソフトウェアで海の、持続可能なことをやっているソフトウェア会社ってそんなにないと思います。 何をやってるかというと、生けすの中の魚のカウントをしてます。本当に、本当に正しいのかよって、エンジニアに、何度も何度も、正すんですが、まあ、理論的には確かに正しい。実際にこれを研究している研究機関も、多分正しそうだろうというふうにおっしゃってくれてます。今は、その魚の数のカウントから魚の体重を推定する。まあ、ここまで進化してきているという。まあ、海もこういう形でしっかりと管理しながら、持続可能な世界に持っていきたいというふうに考えております。はい、続きまして、ミックスドリアリティ。このインターネット関係でミックスドリアリティ。皆さん、ご存知、な方もいらっしゃるかもしれませんけれども、今、VR、AR、MR という、三つ合わせて XR と言うんですけれども、VR というのは、このメガネをかけた瞬間にハワイになる。あっち向いてもこっち向いてもハワイになる。これがバーチャルリアリティ。で、もう一つ AR というのは分かりやすい例で言うとポケモンです。実際の実空間にポケモンがポロッと出てくるという重ね合わせるという、アノテーションが重ね合わせられるという。で、それに対してミックスドリアリティというものは、その AR に加えて拡大縮小を上から、下から覗き込んだりということが、いろんなことができるというふうにお考えください。今、当社の方では2つ系統がありまして、B2C。これは、コンシューマー向けということで、我々のお客様である、通信会社さん、大手通信会社さんの、いわゆるメタバース、これのプラットフォームの開発を我々やらせてもらっています。ですので、これは B2C、お客様にしてみると、コンシューマー向けのプラットフォーム、この、絵を仮想空間の中で売るんだけれど、これいくらで売れる、絶対に複写されてないっていう証明を NFT でこう証明するだとか、まあそういった基盤の開発をやっております。B2B、これが我々が今主体的に進めているビジネスで、いわゆるその宇宙機だとか、あるいは航空機などの設計でいろいろな風洞実験のシミュレーションをしたりだとか、あるいは製造現場で、製造現場にはいないんだけれど、いろいろな作業の手はずを遠方から指示ができたりだとか、いわゆるそういった B2B のビジネス、こういうことをやらせてもらっています。まあ、このビジネスは、私が始めた、経営層が始めろというふうに指示したわけではなく、若手がこういうことをやりたいんだということを、私の方に提案してきまして、今はかなり右肩上がりで売り上げが上がってきています。まあ、こういうことが実現できる会社、これであり続けたいなというふうに思っています。続けまして、まあ、今ご説明してさせていただいた、ビジネスフィールドの売上どうなんだというところで、ここに書いてある通り、今、宇宙先端と社会基盤が 35% ずつ、で、残りの 30% をモバイル、インターネットが分かち合っているというふうにお考えください。非常に MR の案件というのは分かりづらくて、例えば工場で使う MR というものは、どちらかというと社会基盤だろうと。社会基盤の方に売り上げが入ったりだとか、非常に難しい考え方はあるんですけれども、今、こういうふうな売り上げ比率だとお考えください。はい。じゃあ、さらに、当社の強みに関してお話しさせていただきます。QCD&I。これをまあスローガンとするお客様ビジネスを、お客様中心ビジネスを推進すると。ということで、基本はビジネスコンセプト QCD&I という、QCD、クオリティ、質ですね。コスト、C はコスト、D はデリバー。要は、品質と、コストと予算と納期、これをちゃんとバランスよく取りながら、ここにイノベーション、提案を付け加えていこうというのが我々のポイントになります。ですので、お客様の研究開発を一緒にやらせてもらってますが、こういうものを作れ、ああいうものを作れというよりは、こういうことがしたい、こういうことをしましょうという、我々にとってみると、仕事は現場にある。課題は現場にある。我々の仕事は、課題を解決するのは当然ですけれども、課題を見つけること、これが我々のミッションだというふうに考えています。まあそういった意味では、我々自身のその研究開発のテーマとしては、ユビキタスを具現化する技術として IoT、まあキーテクノロジーとして AI 人工知能、ユビキタスの究極の端末はロボットだろうということで、こういったものを研究させてもらっています。で、そうこうしても、 基本的にはソフトウェアビジネス、ここは今日皆さんにしっかりとインプットしておきたいテーマなんですけれども、ソフトウェアビジネスは人間力が競争の源泉になります。先ほど申し上げた50対10対40で、製造してプログラミングしているのは10なんですよ。全体の 10%、 10% があるかないか、それ以外の 50%、 ここはやはりコミュニケーションなんですよ。お客さんと話をする、どういうところに課題があるのかという、まあこういったことをしっかりと考えなきゃいけない。まあそういったところでは、私が今重視しているのはこの人間力、エンジニアも人間力が大事だということを今考えています。で、きちんとした基礎なくして高度の専門性なしということで、我々新卒採用に特化してます。特化してるか、固執してます。で、中途採用は、第二新卒の中国人を除いて1名採用しましたが、ほぼ全員新卒です。この、新卒は、4月に入社しますと、6ヶ月間、しっかりとした教育を受けます。ここで、我々のリアルタイム技術の基礎を学びます。基礎で学ぶのは、いろいろなその言語、開発言語だとか、Java だとか C 言語だとか、そういうものではありません。開発言語っていうのはあくまでも手段ですので、我々の目的はその手段を使って目的を達成するための、いわゆるその人間力、コミュニケーション力、ここに僕は重きを置いてます。だから、面白い仕事、ワクワクするような仕事、そういった仕事を、しっかりと、これからも続けていきたいというふうに考えています。
社長、ここに質の良い仕事が人を作り、人が仕事を作るとありますが、重要ですか？
はい、これ最も重要ですね。うちは340名社員がいるんですけれども、実は営業マンはいません。営業として採用していません。全部エンジニアです。で、エンジニアの現場が、先ほど言った現場に課題があって、現場に仕事がある。だから、しっかりとした質の良い仕事を、これを、提案をしながら、逆にそれによって人が仕事を作るという、この循環を、52年、続けてまいりました。これからも、この文化はしっかりと続けていこうと思います。はい。我々の、風土としてお知らせしておきたいことは、チャンスは蓄積できない。暁を開発した時も、別に日本で最初の化学衛星を開発した時も、そういう知見があったわけではありません。お客さんと一緒に苦労して、一緒に最後まで逃げずにやるという。まあそういった意味で、ここで書いてあるチャンスは蓄積できない。イノベーションは成長の源泉だ。ネバーギブアップの精神だというところがポイントになります。はい。そろそろ時間をしてきましたので、業績に関して、業績推移をちょっとご説明させていただきます。まあ遠目で見てもらうと、右肩上がりになっているということがわかると思います。時々凹んでます。時々凹んでるのは、うちの会社一括受注ですので、派遣とかそういうことは一切やってません。ですので、何年かに一年、一年はこうトラブルプロジェクトが起こるというのがありまして、ここ、何年かはずっと3期連続の増収増益で4期目がダメというのが何回続いていましたが、今は実に5期連続続いてます。で、トラブルプロジェクトは今のところありません。今6期連続に向けて爆進中だというふうに思ってください。はい。次期の売上に関しましては、こういう70億をちょっと切るという数字。これがまあ、セックらしいって言えばセックなんですよ。70億を超える数字にしないで、70億をちょっと切るような数字にして、おそらくこれを超えたいなという、気持ちはあります。はい。今ご説明した通り、6期連続の増収増益を目指しています。配当成功 40% を目安として、前期比で毎期増配の方針を設定しております。来年の3月期1株あたり62円の配当を予想しております。はい。今後の展開ですけれども、先端技術を極めるということで、先端技術を極め、オープンイノベーションで事業成長を目指すという、オープンイノベーション、我々一社ではできないというふうに謙虚に思っています。我々の特徴に応じたビジネスを推進していくという。で、そのためにはやはり研究開発に特化していこうと。それと、データサイエンス。データサイエンスというのは、情報科学だとか統計などのアプローチから有益な、知見やビジネス用の便益、こういったものは必ず見えてきます。ですので、そういった意味ではデータをしっかりと考える。かつ、 人材育成、これは我々の基本的な基本なので、かなり今後もしっかりと進めていきたいと思っております。
すみません、このオープンイノベーションっていうのはやっぱりセックさんの元々からのポリシーと考えていいんですか？
そうですね、うちは、ソフトウェアが、主業務ですので、まあ、それ以外に例えばハードウェア、ロボットの会社さんだとか、アクチュエーター、あるいはセンサーの会社さんと組むこと、これは当然ありだと思います。
はい。
ですね。では最後、まとめさせていただきます。ソフトウェアが主役の時代だというふうにまとめました。先日、ソニーとホンダさんがソニーホンダモビリティという、EV の会社を設立しました。で、ホンダから会長さん、ソニーさんから社長さんが出たと思うんですけれども、彼ら、同じように、これからはソフトウェアだと。EV を作るだとか、車を作るだとかってことは表現せずに、これからはソフトウェアで勝負するんだということを言ってくれていました。また、メルセデスの会長さんが、今の車はガソリンで動いてるんじゃない。ソフトウェアで動いてるんだという意味軸も言ってくれました。そういう意味で、我々も就活をしている学生さんには言うんですけれども、これからはもう、その時代が来てますけれども、ソフトウェアが主役の時代になったというふうに思ってます。その意味で、垂直統合型から水平協調型へ、ぜひ日本初で世界を目指したいと思ってます。特に我々は手前のそのエッジコンピューターからクラウドの先までワンストップで対応ができるという、なかなかこういう会社はないと思います。まあこういったところで DX を推進するということ。そして人類の夢を叶える。人類の夢を叶えるというところで、宇宙だとか仮想現実だとか車両自動走行。まあここをこういった技術で我々世界を牽引していく、そういう会社になりたいと思います。
社長、ソフトウェアが主役になった、そういう時代でに遭遇されてどんな思いですか？
いや、こういう時代が来るとは思ってもいませんでしたね。ポチという大きなカバンを抱えて山の中をダムの制御で走ってた頃には全然想像がつきませんですね。うちのビルから衛星のソフトウェアをコントロールすることができるなんてもう信じられないです。そういう会社の社長をやってるんですけれども、だけど信じられない。彼らの、笑顔だとか、動かない時の苦しみの顔だとか、全部知ってますんで、私も、そういう経験してます。まあそういったところを乗り越えて、とにかくワクワク、ドキドキするような会社、こういう会社になっていきたいと思います。ですので、どうか、セックのファンになっていただければと思います。
ありがとうございました。ここまではセック IR プレゼン証券コード3741東証プライム上場株式会社セック代表取締役社長桜井慎太郎さんでした。大きな拍手をお送りください。
今日はどうもありがとうございました。
セック IR セミナー、この番組は証券コード3741東証プライム上場セックの IR 活動の一環としてお送りしました。